もしもし。
あ、もしもし。
テレフォン人生相談です。
あ、すいません。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。今日はどのようなご相談でしょうか。
人にお金を貸してたんですけど、
う
ん、それは以前お付き合いしてた元彼氏なんですけど、
元彼にね、はい。
はい。うん、で、返済の方っていうのをもう今ちゃんとしていただいてるんですね。うん、毎月、毎月っていう形。うんうん、その返済に関してちょっと知り合いの方に弁護士の方を紹介していただいて、
うん、
でその先生の方にずっと相談をしてたんですね。
はは
そしたら、
うん、
その先生の方が書類だけを作ってくださって、
うん、
でその書類にサインをもらってくださいっていうお話だった、
うん、
でもし、まあ、彼の方が払わないとかなって裁判を起こすってなった時に、
うん、
また連絡くださいっていうことで、
うん、
相談とその書類っていうのは行為で作ってくださったんですね。
はいはい、
今日ちょっと相談したかったのは、
はいはいはい、
金額的に大きいんですね。
はい、
まだまだ30万以上かかるんですね、その返済っていうのが。
うん、
金額的に300万なんですけど、
うん、
私の権利っていうのを人に譲渡できるのかっていうのをお聞きしたくて。
ああ、そういうことなんですね。
はい。
わかりました。じゃあ、はい、もっともっと詳しくお聞きする前に、はい、あなた様のご年齢はお伺いしてもいいですか？
48歳です。
48。ご家族は？
子供が3人で、上のが女23。
うん、23。
はい。
はい。
次、男が21。
男が21、はい。
はい。で、次が男で13です。
男の子が13歳。これは、
はい、
そうすると、元彼の、との間のお子さんではないって感じですか？
あ、違う、うん、亡くなった主人。
あ、
はい。
じゃあ、旦那様はもう亡くなられてて、
はい、
で、この三人のお子さんをあなたが一人でお育てになってると、
はい。
うん。
はい。
で、今問題になっているのは元彼なんですね。
あ、はい、もうお別れした。
うん、もうお別れした、はい、元の彼氏に、はい、まあお金を貸していたよってことなんですね。
はい。
じゃあ今4人で住んでるってことかな？
はい。
あ、4人暮らしですね。わ、はい、かりました。で、あなたもお仕事をされてる。
はい。
はい。お仕事をされている。
はい、
で、何年前にお貸ししたんですか？
貸したのは、一回にポンってじゃなくて、
うん、じわじわ。
まとめると、まあ300万だったんですけど。
ああ、まとめると300
万。はい。うん、5年ぐらい前です、
ね。5年ぐらい前にね。
はい。
お別れしたのは？
3年前です。
3年前。その、まあ2年間の間に、累積して300万ぐらいを貸したんだということですね。
はい。
で、今現在、彼は、まあ、ちびちびと返してくれてると。
はい。
うん。
はい。
それが心配だから、まあ、弁護士さんに言って、書類も作ってもらったと。
はい。
うん。
はい。
で、その書類には彼が署名をしてくれた。
あ、はい。
はい。まあ、多分その書類には、いくら借りてますよっていう金額とか、まあ、これ、
う
ん、これからどういうふうに返していきますよとか、
はい。
まあ、あなたが利息つけたかどうかわかんないけど、まあ、そんなようなことが、まあ、書いてあるはずですよね。
はい。
うん。だって弁護士さん作ってくれたんだもんね。
はい。はい、
で、彼はそれにちゃんと署名もしてくれた。
はい。
あなたの手元にその書類があるということですね。
はい、
彼も持ってるでしょうけれども、
はい、
うん。
はい。その時に保険証のコピーとかももらっておいてくださいっていうことを言われたので、うん、全部そのコピーとかもらったんですね。
う
ん、
なるほど。
保険証のコピー。
ああ、彼。
その時に、うんうんうん、彼が最後印鑑を押す前に、
うん、
まあ私のことを信じていいのかっていうことを言われて、
うん、
いや私は貸したお金を返してもらったらそれでいいですっていう話だったんですけど、
うんうんうん、
その時に彼の方が、
うん、
これを、
うん、
まあ、私が他人に譲ることができると、
うんうん、
それを絶対しないでくれって。
あ、もう言われてるんですね。
あ、言われたんですね。
うん、
で、私その時そんな話を全然知らなくて、
うん、
そういうことができるのかっていうことも全然わからなくて、
はい、
いや、ちゃんと弁護士の先生もやってくれてるから信用してくださいっていうことで、まあ、もらったんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、もうそこから、もうちょっとで1年ぐらいになるのかな、その返済、
うん。
1ヶ月遅れたりっていうのが、まあ、一応その弁護士の先生が書いてくれた書類の中には、2ヶ月滞納した場合は、もうすぐ裁判を起こしますっていうことだったので、
うん
うん、1ヶ月遅れても2ヶ月目には、まあ、ちゃんと2ヶ月も入金されたりしたんですけど、
うんうんうん、
もう、私の方が、
うん、
もう何十年この先ずっとこれで結局ちょっとごめん遅れるからっていう連絡とかを取り合うのがちょっと精神的にきつくなってきてしまって、
うん、
でふと、まあ、その彼が言ってたことも思い出して、
うん、
そういうことができるのかなと思って、
うん、
あと、まあ、 書類には月1万円っていう金額なんですね、うん、
はい、
でそれはもう弁護士の先生が決めた金額だったんですけど、うん、あまり高くすると払ってもらえないし、うん、っていうのでこれが妥当ですよっていうことで裁判に持っていこうと思ってたので、うん、弁護士の先生は、
はいはい、
なので、まあ、金額はちょっと1万円で気が遠くなる話だけど、うん、これで2ヶ月滞納したら裁判できるからっていう話で1万円だったんですけど、うん、もしその権利を私が人に譲ることができないのであれば、
うん、
金額をちょっと訂正するっていうのができるのか、もちろん先方にお話はしないといけなくなると思うんですけど、うん、そういったことがわからなかったのでお聞きしたいなと思いまして、うん、
そうなんですね、うん、金額を上げるか、それから、まあ、債権、あなたが請求するその権利を、まあ、人に売っちゃって、
はい、
彼にね、絶対やんないでねって言われてたことだけども、かえってそれが、知恵がついちゃったのね、それでね。それでそういうことができるんだろうか、ということを、まあ、考えてるってことですよね。
はい、
さっぱりして、関係も、ね、ないように、連絡も取らないようにして、ね、まあ、生きていきたいっていう。
はい、
まあ、新しい彼氏とかできましたか？
いや、全然。
あ、全然。じゃあ、新しい彼氏への、まあ、なんて言うんだろう。申し訳なさとかいうことでもないんですね。
ああ、全然そんなのは全くなくて、うんうんうん、子供になんか申し訳ない、子供たちもお付き合いはあったので、一緒に過ごしてたので、
うんうん、
まあ、もちろんこの貸し借りのことは知らないんですけど、はい、子供は、
うん。
なんかこう、ずっといつまででもなんてバカなことをしてしまったやろうってずっと思ってしまって。
うん、そうですか。ではもうやっぱりこれは、専門家の先生に、パスッとお聞きしてみましょうか。
はいはい、
で今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。
はい。
では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし？
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい。一月1万円だと300回払いですかね。
はい。
あー、はい、ですね、はい、まあ、その絶対他人に譲渡しないでよって言われたって、はい、で、信用してるよって言われたってことですけど、まあ、向こうはあなたが絶対に他の人にやらないでねって言ったことを承諾したっていうふうに受け取ってるんですかね。
そうですね、はい、うん、そうだと思います。はい、
まあ、債権っていうのはね、
はい、
基本的には人に譲渡することは自由なんです。
ああ、そうですか、
うん、ただし、
はい、
特約をつけてね、
はい、
譲渡しないでっていう約束をすると、
はい、
これは譲渡禁止の債権になって、
はい、
譲渡できなくなるんです。
ああ、そうですか。
だから今のお話だとこれは譲渡禁止っていうことなのかなと思いますね。
ああ、そうですか。
誰にどういう人にやってはいけないというような限定的な話があるならばね、
はい、
例えば反社会的な団体に譲ってはいけないっていうふうに言われたっていうことならばね、
はい、
まあ、それは反社会的でない人に譲渡することができるという約束ってことになるんでしょうけど、
はい、
どうもそこのところは詰められてないので、
はい、
一般的に譲渡禁止の約束を知ったというふうに聞こえますよね。
ああ、そうですか。
うん。だからまあ、譲渡禁止、債権なんだろうなと思います。
ああ、そうですか。
まあ、その、声が聞きたくないとかね、連絡を取りたくないとかっていうのは、はい、なかなかそのこのお金の回収っていう面から見たときに、
はい、
無理もない理由だっていうふうには取れないので、
はい、
そういうことを理由として譲渡禁止だけれども譲渡するんだっていうことにはなかなか認められないかもしれませんよね。
ああ、そうですか。
ただその一月1万円っていう約束をね、もう少し何とかしたいっていうことは、
はい、
それはまあ相手が承諾すればできるんですけどね。
あ、はい、
相手もそんなに25年間もずっと関係を持って連絡しながら払っていくっていうことが嫌だと思ってるならば、
はい、
もう少し毎月の払いを多くするっていうようなことがね、
はい、
承諾しそうならその交渉をするってことはありますよ。ただまあ、一月一万円っていうのはやっぱり返す側からすると非常に多分、まあ普通に仕事があって収入のある人ならば、
はい、
まああんまり負担感のない金額なのでね、 それを3倍にしてくれとかって言うと、
はい、
まあ3倍にしても100回払いになっちゃうわけですけど、
はい、
それでもやっぱり大変じゃないですか。お給料から3万円毎月ないっていうことを考えるとね、
はい、
だからそれを承諾するかどうかはちょっと心配ですよね。まあ確かにその弁護士の方がね、はい、いくらって決めたってどうせ2ヶ月滞納するだろうと思ってやったっていうことはなんとなくわからないでもないですけど、あの、契約としてはやっぱりそんな元彼の借金を25年払いっていうのはそれは結構大変な、あの、約束をしちゃったなという感じはしますけどね。
そうなんですよね。
ただあのね、まあ普通の感覚ではね、多分このあなたの書類を作った弁護士もそうかもしれないけど、
はい、
あの非常に回収の見込みのない債権だろうと思ったんだと思うんですよね。
ああ、はい、あの、はい、そういうふうにおっしゃられてました。
あの、相手の彼がどういう人かっていうことももちろんありますけど、
はい、
なかなかその恋愛関係のね破綻後のお金の回収って、はい、まあできることじゃないんですよ。やっぱりその時の感情の問題があってね、でうまくいかなくなっちゃったから元彼になってるわけですから、
はい、
そのうまくいかなくなった人からお金を回収するって本当に難しいし、何回かに分けて貸したなんていうことだと、
はい、
まあその都度借用書を取り合ってる恋人っていないので。
それは取ってたんです。
あ、そうなんですか。難しいので、はい、じゃあまあ一応向こうはその時は返すつもりだっていうことははっきりしてたわけなんですね。
そうですね、はい、で一応毎回借用書を取ってて、でそれを全部持って弁護士の先生のとこに行ったんですね。そしたらもう一枚に全部。
まあそうですね、
はい、
貸した証拠がのきちんと残ってたのでね、
はい、
あの普通はその貸したんだかもらったんだかっていうことが分かんなくなっちゃってることが多くて、
そ、ね、
そこが争い、はい、そもそも争いになってしまって返す必要ないっていう話になるっていうことは、はい、まあ、よくあることなんですよ。
あ、はい、
だからそういう話じゃなくて一応返すっていうところまで行ったのも、あ、普通とはちょっと違うなと思いましたけど、
はい、
それをちゃんとずっと払ってるっていうのもちょっと普通とは違うなっていう感じでね。
ああ、
だからこの長く付き合うのが嫌なんですっておっしゃってるけど、
はい、
まあ本当に長く付き合うのかやっぱり途中でうやめになっちゃうのかまだ分かんないなと思ったりもするんですけど、
あ
なたはやっぱりそのリスクのある話だってことは一応前提に考えとかないといけないですよ。
あ、はい、これもしその間に、
はい、
私が死んだ場合ってどうなるんですかね。
まあ、あなたの相続人が権利を受け継ぎますよね。
あ、そうなんですね。
まあ、あの、気がつかないとね、相続人の方が、はい、まあ、お子さんたちが、こんな人にお金貸してるものを返してもらってるってことを知らなければ、請求もしないってことはありますよ。
あ、はい、はい。
だから、それは言っとかないとわからないってことはありますけど。
あ、はい。じゃあ、もう少し年を取ったら、ちょっと長女に言っとくかなんかした方がいい。いいですね。
あの、その時はね、三人のお子さんのうちの誰かにあげるって言っといた方がいいですよ。あの、そうしないと三人全員が相続人なのでね、1万円の3分の1ずつをそれぞれが請求できるっていうことになっちゃうので、ややこしいでしょ。
ああ、なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、元彼といつまでもっていうのも本当面白くないところもあるでしょうけど、まあ、お小遣い年金だと思ったらどうですかね。
ああ、
うん、なんか年金がこう来るようになってんなっていうようなね。まあ、そんなような、はい、さっぱり考え方もあるかなという気もいたします。
はい。はい。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、はい、失礼します。